春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。今日は4月の14日ですね。ですね、ここでは話したかな、ちょっと忘れましたけどもね、電子レンジでね、リンゴのコンポートを作ろうと思いまして作ってたんですけども、冷やしておいてるうちにですね、子供たちに食べられちゃいましたね。で、それが2日前だったんですけど、で今日また再び、私食べてませんでしたからね、再び作ってみたんですけども、今度バターをちょっと入れすぎましてね。で、なんか、えらく塊ができちゃいましてね、ちょっと失敗だったような気がするんですけども、ついでにまだリンゴが余りましたんでジャム作ってみようかと思いまして、で同じくですね、ジャムっていうのも本当なら火でね、鍋でコトコトコトコトやらないといけないんですけども、手っ取り早く作れねえもんかなと思って、電子レンジで作れるんじゃないかって言ってすりおろしましたね。でレモンとかあと蜂蜜とね、砂糖と、かなりジャムってすごいですね、甘さね、いっぱい入ってますね。でそういうのをいっぱい入れましたね、砂糖をいっぱい入れましたね。で電子レンジで10分近くねチンしたんですけども、なんかね1回目作った時はなんか間が抜けて感じたんですね。でまあ糖分は良かったんですけど、なんか違うなということで、で何かなってずっと考えたんですけど、もう勘ですね、そうなったら。レモンだろうと思って、レモンで酸味を増してみたんですよ。そしたら、レモンでした。レモンで酸味を加えたことによってアクセントが出ちゃって、で、美味しく出来上がりましたね。作れますね、電子レンジで。チンするだけでできますね。で、後で出来上がってから考えてみたんですけど、リンゴを買ってすりおろして作った方が高くなりますね。だからジャムをそのまま安売りの時買った方がいいっていうことに気がつきまして、だからこれはもう全然別のもんだなと思って、で食べないといけないなというふうに、まあそういう反省も兼ねまして、まあでも何が入ってるか分かりませんからね、売ってるやつっていうのはね。そこ行くと自分で作ったやつちゃん、ちゃんと自分で入れたもんですから、何が入ってるか分かってるっていう、そういう安心感ありますけどね。まあそういうことだったんですけども、リンゴといえばね、私がちっちゃい頃風邪をひくとよくお袋がリンゴのコンポートを作ってくれまして、煮たやつね、要は甘く煮たやつ、甘露煮みたいな、甘露煮っていうんかな、煮たやつなんですけども、よく作ってくれました。それが好きでね、私普通の生って言ったらおかしいですけども、そのまんまこう剥いて食べるリンゴってのはあんま好きじゃないんですよ。青森の方には悪いですけども、あんまり好きじゃないんですけど、そのコンポートになったやつっていうのはなんていうかな、あれみたいでしょ、缶詰の梨みたいな感じになりません？でもっと梨はちょっとジャリジャリするけど、もっとなんていうかな、柔らかくてね、であれがすごい好きだったんですけども、風の時しか作ってくれませんでして、で作ってほしいんだけども風邪ひかないと作ってくれないので、結局あんまり作ってくれませんでしたね。熱があって何も食べれなくなると作ってくれたんですけどね、なんかいつの頃からかあんまりこう高熱とか出して寝込んだりとかしなくなっちゃいまして、で私熱があっても結構何でも食べれるんですよ、風邪ひいて熱があってもね。ほんで結局食べれなくなっちゃいましたね。だからなんかコンポートを作るっていうのは私の中でなんかその時のことを思い出してですね、美味しいものが食べれるみたいな感じでね、でまあ今回作ったんですけどね、まあなかなか好評でして、まあ良かったんじゃないかなと思っとるわけなんですけども、今日は映画見てたんですよ。 DVD 借りてきたやつね、これが去年か一昨年かの映画なんですけど、クラッシュっていう、有名な人って言ったらね、マット・ディロンとか、 あと、あのスピードの女の人何でしたっけね、サンドラブロックですわ、あの人が出てて、他にもね何人かこうよく見る人たちが出てる映画だったんですけども、最初 見出した時ね、あこれ外したかなと思ったんですよ。っていうのがなんかねすごい なんていうんかな差別映画みたいな、黒人差別映画みたいな感じだったんですよ。すんごいセリフが出てきて、それで罵ったりですね、罵倒したりするし、それから自虐的なセリフをこう言ったりするシーンとかがね多々出てきまして、でうわーこれ嫌な映画だな、ザラッとした終わり方するんじゃないかなと思いながらずっと見てたんですけども、最後の方になってくるとね、それがねだいぶ違うんですよ。ちっちゃな女の子が出てくるんですけど、その子がその子にあることが起こるんですけども、そっからあとですね、変わっていくんですね、いろんな人たちが。その人はその子は全然関係ないんですけど、でね話がねこれ言っちゃうといけないので、どう説明していいかよくわかんないんですけども、オムニバスみたいな感じでいろんなこう登場人物が出てくるんですけども、全然別の人なのね、関係ない人たちなんだけど、それが最後にこう全部こうどう言ったらいいかな、関連してるっていうことがわかるんですよ、繋がってるのね、それがね上手に描けてて、ああこれはさすがねアカデミー賞3部門取っただけあるなと思ってね、これおすすめでした。クラッシュっていう映画、この映画ねなかなかいいですよ、見てください。まあそんなんでね、その映画見てて思ったんですけども、人がこう変化する、この映画もそうなんですけどね、変わるんですよ、生まれ変わるっていうほどでもないんですけどもね、何かがきっかけで変わるんですよ、この映画ではね。いろんなこう偏見とか差別とかいろんなもん持ってるんだけど変わるんですわ。そのなんていうかな、変化の瞬間っていうのをこう自分にもありましたんでね、それで思い出す映画でしたね。なんでしょうね、その昨日まですっごい悩んでたりすっごい嫌な感じで、なんかよくわかんないけどイライラしてたりとか、それがねある瞬間からつきものが本当落ちたっていうんでしょうかね、そんな感じで全部がスーッとこうつながるんですよ。ほいで、あそうなんだ、こうやって生きりゃいいんだみたいなことが、なんか長い間縛られたもんからこう解放される、もしくはそのなんていうんですか、呪縛からこう解かれるみたいなね、そんな瞬間っていうのは私も20代の時あったんですけども、その時のことを思い出す映画でして、でね結局なんでしょうね、本能的に私は思ってたのは、その頃そのイライラっていうのをしてた頃ね、とにかく変わらないといけないっていうのは分かってたんです。でまた自分の気持ちをどこにこう置いたらいいのか分からなくなるんですね、ああなってる時っていうのは。でそういう時にね、本能的に知ってたのが、人と会わないといけないなっていうことでした。いろんな人と絡んでみないと自分は変われないっていうのをなんとなく知ってまして、でやっぱり人とこう会話したりなんかいろんなことがあって、でそれ当然お互い傷つけたりとかね、楽しいことがあったりとかね、まあそんないろんなことがあってですよ、ただ単に喋ってるだけじゃダメなんですよ、一緒になんか行動して、でなんかいろんなことを深いとこまで話し合うっていうんですかね、でそういうことをしていくうちにポーンと見えるものがあるんですね。そういうことをしないと変われないっていうんでしょうかね、一人じゃ変われませんね、人間っていうのは。なんでやろなんでやろってずっと一人で考え込んでる人とかいますけど、誰にも話す人がいないとか言いながらね、あれは絶対変わりません、私はもう言い切りますね、あれ。だからいろんな人と関わっていろんなことしてみるんです、話聞いてもらうだけじゃなくていろんな人と関わっていろんな人と同じことをやるんですね、その人に沿ってみるとかね、人には沿ってみろ、馬には乗ってみろってね、 本当そんな感じで、あのいろんな経験してみる、いろんな人と、一人じゃダメですね。そうしてるうちにですね、ほんとつきものが落ちたみたいにね、ストーンと落ちますね。目から鱗っていうんですか。だから今もしね、むちゃくちゃこうそういう状態、もうとにかくずっとイライラしてる、もうどうしていいかわかんない、鬱陶しい、あいつのせいやで、そういう時って必ず身近な人間に当たるんですよ。身近な人間が邪魔なんじゃないかなとか思ったりね、するんですけども、違うんですね。答えは全部自分の中にあるんですね。自分の気持ちがちょっと変わるだけで、物の見方がちょっと変えるだけで全然変わっちゃうんですね。でもそこ行くまでにいろいろそれまでこう来た自分の人生っていうのがあるから、自分の考え方のこだわりとかそういうのがあるから、なかなか変わることができないですね。だからやっぱりそこでは人と関わって何か失敗するなり、なんか全然違うものを見るなり、そういうなんかがいるんですね、そのきっかけは。だから今もうそういう風になってる人は、人ととにかく関わってください。どんどんどんどんいろんな人と、同じ人ばっかりじゃなくてね、いろんな人と関わってください。でいろんな人に沿ってみてください。その人に なった気になった、もう演じるでもいいですから、もうその人になったような感じで、もういろんな人と同じように遊んでみてください。遊ぶでもいい、何でもいい、勉強するでも何でもいいですわ。それしていくとね、なんかポンと見えるんですね、自分の大事なものっていうのは。ああ自分ここ欠けてたなっていうところは、ここ意固地になりすぎて忘れたなっていうことが見えてくるんです、それ、今本当ねイライラしている人はそういうふうにしてみてください。きっと変わると思います、先週も言ってましたけども、私の歌の中でオリジナルの中で別れを告げてっていうのをこの後歌って終わりにしたいと思います。そんなわけで、別れを告げて。
染まった口であなたの優しさ しさは自分のためだけに、明日に望むな、壊れかけたものに、今日に探すんだ、確かなものを、人の手を借るには若すぎる。子供の頃には見えた、透けるような世界が、大人になるごとになぜ濁ってゆくのか、今は見えず、
やっぱりその頃に作った歌なんですよ。私が変化した後じゃないな、前、変われないっていう時、一番変わりたいのに変われない時に作った歌です、うん、この時ほんと辛かったですね。しんどかったですね、自分で。その何が変わったって、そんなに変わってないんですよ、人間としてね。そんなに変わってないんですけどもね、楽になりましたね、うん、楽しめるようになったっていうかな、いろんなものを。で、あんまり変な偏見とかこだわりとかもなくなったし、うん、すっごいしょうもないことに固執するんですよ、人っていうのは。で、それがなくなりましたね。まあ、ね、年とともに丸くなってきてっていう部分もあるんですけども、でもあの時期に、あの歌を、別れを告げてを作った歌の後ぐらいに私変わってます。それで、今の自分のベースになってるんじゃないかなって、そんな風に思います、そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。